彼は身を投げた若い衆よりも身を投げさせた相手に目をつけると、それは四十前後の人柄のいい侍で、これも身投げの子細を大方は察したらしく、微笑を含みながら見返りもせずに行き過ぎた。吉五郎は引っ返してその侍の後を追った。橋を渡り越えて室町の辺りまで来た時に、彼は小声で呼びかけた。「もしもし今井の旦那」。呼ばれて立ち止まった侍の前に、吉五郎は小腰をかがめて丁寧に会釈した。無沙汰をいたしております。三河町の吉五郎か」と侍はまた微笑した。今のを見たか。俺たちはどうも憎まれ役で困るよ。侍はタイのお納屋に勤めている今井利右衛門であった。自分が何をしたというわけでもないが、自分のために若い衆が身を投げたのを岡っ引きの吉五郎に見つけられたかと思うと、彼はやや当惑に感じたのであろう。憎まれ役などと言い訳がましく言っているのを吉五郎は軽く受け流して、すぐに本題に入った。途中でこんなことをお尋ね申すのも失礼でございますが、あなたは吉田の旦那とご懇意でございましたね。吉田？白棒菓子か。さようでございます。それで少々伺いたいのでございますが、この吉田さんは音羽の佐藤さんという旗本をご存知でございましょうか。音羽の佐藤。昨年の秋ごろ長崎からお帰りになりました方で。佐藤孫四郎殿か。私もちょっと知っているが、吉田はよほど懇意にしているらしい。吉田の家内は何でも佐藤の親類だとかいうことだから。はあ、ご親類でございますか。それではご懇意のはずで。なんだ、その佐藤に何か用でもあるのか、と利右衛門は相手の顔を眺めながら聞いた。吉五郎がただの人間でないことを知っているだけに、彼は幾分の好奇心をそそのかされたらしくも見えた。いえ、別に用というほどのことでもございませんが、と吉五郎は曖昧に答えた。先日あのお屋敷の前を通りましたら、吉田さんのご子息をお見かけ申しましたので。次男の方だろう。あれはおまかない組の黒沼といううちへ休養しに行ったそうだから。私もそんな噂を伺いました。いや、どうもお急ぎのところをお引き止め申しまして、はい、すみませんでした。ではこれでごめんください。再び丁寧に会釈して立ち去る吉五郎の後ろ姿を利右衛門は不審そうに見送っていた。往来中で人を呼び止めて単にそれだけのことを聞いていくのは少しくおかしいと思ったからであろう。しかも吉五郎にとっては吉田のうちと佐藤の屋敷との関係を聞き出しただけでも一つの手がかりであった。佐藤の屋敷の前で吉田のせがれの姿を見たなどというのは、もとより当座のでたらめに過ぎないのである。吉田と佐藤とが親戚の間柄である以上、吉田の次男晃之助がその屋敷へ出入りするに不思議はない。そうしてその屋敷にいるお千佳という女と親しくなったというのも世にありそうなことである。ただその晃之助が留吉の虜とならずにどこへ姿を隠したか、それを詮議しなければならないと吉五郎は思った。彼は それから京橋へ足を向けて、白魚河岸の吉田のうちを訪ねた。もちろん、玄関から正面に案内を求めるわけにはいかないので、彼は気長にそこらを徘徊して、その家から出てくる中間や女中らを待ち受けて、いろいろに鎌をかけて探索したが、幸之助は実家に潜んでいないらしかった。東大元暮らしで、やっぱり佐藤の屋敷に忍んでいるかもしれねえ。吉五郎は一旦神田の家へ帰って、夕飯を食って、さらに出直そうとするところへ、留吉が忙しそうに入ってきた。親分、出かけるんですかい？むむ、今夜は俺が音羽へ出かけて張り込んでみようと思うのだ。それじゃあ行き違いにならねえでよかった。実はまた一つ事件が出退してね、と留吉は眉を潜めた。黒沼のうちの娘が死んだそうで。家付き娘だな。そうです、お勝といって今年18になります。親父が死んで幸之助を休養子にしたんですが、お勝は病気で寝ているので、祝言も伸び伸びになっているうちに幸之助は家出をして帰らない。それが元でお勝は自害したそうです。自害したのか、と吉五郎も少し驚いた。担当だか会見だか知らねえが、何しろ寝床の上に置き直って喉をついたんだということです、と言いかけて留吉は声を低めた。それからまだおかしいことは、黒沼の隣の雨竜といううちでは、起きたという娘が家出をしたそうです。幸之助が家出をする、女房になるはずのお勝という女が自害する、またその隣の娘が家出をする、それからそれへと悪くごたつくな。それでその女たちはなぜ自害したのか、なぜ家出をしたのか、そのわけはわからねえのか。何分武家の組屋敷の中でできた騒動だから、詳しいことはとてもわからねえ。これだけのことを探り出すのでも容易じゃありませんでしたよ。そうだろうな、と吉五郎もうなずいた。そう聞いちゃなおさら売っちゃってはおかれねえ。ご苦労だが、もう一度言ってくれ。二人が神田を出る頃には、ようやく長くなったというこの頃の日も暮れていた。しかも夕方からにわかに曇って、雨を含んだような生暖かい南が吹き出した。嫌な晩ですな。嫌な空だな。降られるかもしれねえ。暗い空を仰ぎながら、二人は音羽の方角へ急いで行くと、途中から風はいよいよ強くなった。黒沼伝兵衛という侍が死んでいたというのは、どの辺だ？そこの寺の前ですよ。留吉が指さす方にあるものを見出して、吉五郎は口の内で叫んだ。あ、蝶々だ。むむ、蝶々だ。二人は白い影を追うように慌てて駆け出した。